今週ついにスモッチョ今年第1回目開催です。
はい、
はい、1月31日金曜日第50回目、はい、2025年の第一発目ですね。
皆さんの2025年の抱負を聞かせてよ、
はい、ああそれいいっすね、ね、いいっすね、ね、聞かせてもらいたいです ね、
は
い、
2024年は結構ちょっと暗い話題が多かったから、
まあ、まあまあまあ我々の身内もね、うん、いろいろありましたよね。
2025年はちょっと明るく、
明るい1年でね、うん、行きたいなと思いますね。
みんなが望んでると思うんで、
はい、その通りですね。
ニコラス頑張れから始まって、まあ頑張って、頑張らなくてもいいけどさ、
そうね、ニコラス頑張れと、うん、ナオトインポテンツも頑張れよと、
そうだね、
そうですね、やっぱり、
まあ、ジェイちゃんも、ジェイちゃんも引き続き頑張ってもらって、
ジェイちゃんもね、本当に
まだもが一緒に、その前の2人と一緒にするのはあれだけど、
あ、まあまあまあまあ、まあ、あれ、ね、まだもが開けないから、
そうですね、
あ、御社がまだ降りないと、ぼやいてましたが、まあいいんですけど、
はい、
そんな中でね、我々スモッチはもう変わらず今年も、うん、もう6回予約します、
そうっすよ、
12月まで予定決まってますんで、
ね、2025年からなんと使用料が値上げになりましたから、
はい、そうなんです、
インフレが、
インフレがね、
困ったもんですよ、
困ったもんですよ、まあしょうがない、
こっちドリンク代上げてないのに
上げられないから
場所代だけ上がるっていうね、
まあまあしょうがないじゃないですか。
だからあの来た人は、はい、今まで一人2、3杯飲んでたとこを 4、5杯飲んでもらって、
まあ、まあかお布施を払ってもらう、
まあそう、はい、飲まなくてもいいけど、それはそうだけど、はい、とりあえず金置いとけと、多めに、
まあそういうことはできれば
そうですね、
まあそれよりも来てもらった方が嬉しいんで、
うん、もちろんもちろん、
まあ来てほしいですね、いろんな人に、
は
い、
来てお金置いて、
うん、あの来ようか行こう、あ、やめようか迷ってる人がいたら、うん、もう一言ですよ、うん、迷わず行けよと、うん、行けば分かるさと
来なきゃよかった、
なんで
やねん、にならないからね、
損はさせませんよ、うん、
来てよかったになるから、
はい、
前回もほら、
はいはい、
私
そうなん
ヘビーリスナーさんがね、はい、顔出してくれて
嬉しかった、
新しいヘビーリスナーさんっていう違和感ないけど、
ね、
はい、前回ね初めて 来てくださったんで、
ああいうのがあるからこういうことできる、
そうだよ、長年やってた甲斐があるじゃない、
よかったなと報われた瞬間なんですよ、あのね、
オフ会ではね、なかなか会えないけど、スモッチをやってたらいつかリスナーさんが来てくれるよ
っていうのでやってるわけで ね、 それをね、もう50回目です
ね、51回目でやめるんだっけそんなことない、
赤字になって
る、ね、あ、そうだ ね、今のところ大丈夫だね、
今のところ大丈夫、今のところね、はい、ということでございまして、1月31日金曜日今週になりますけども、
はい、
スモッチョ第50回目、2025年第1回目ですね、
新年会やろう、
新年会やりましょう、新年会、はい、どんどんどんどん、
2025年の抱負を皆さん持ち寄って
聞かせてください、ね、いろいろ話聞かせてもらいたいもんですよ、
はい、
はい、
ちなみにカルさんの2025年は
の抱負、うん、決まってるやない、
あ、茶帯だ、
バカだれずいぶん長いわ、
青帯だ、
青帯になりたいわ、うん、そのためにはね、ちょっと来月の試合で勝たなきゃ、
うん、
優勝しないと、
1月は、あれ
何、2月、
あそこ、1月は
石垣島、今年は行かない、
行かないの、
じゃあ行ってない、
あ、
行かないから、今年は行かない予定なんですよ、まあ、ちょっと理由がいろいろありましたよね、
あ、はい、相方が、
相方がいないんです
ブラジルに行くから、
ブラジル修行という、
なるほど、行く意味ないと、
すごくない、ブラジル修行だよ、
いや、そうだけど、それで石垣行かない自分も大概だと思うけど、
あの一応出稽古行けるけど、うん、一応やっぱその人は窓口だから、
まあまあそうだけど、まあ、1月はじゃあブラジルに行ってんのかな、
意味わかんない行けるわけねえじゃ
ない
か、それはね、ブラジルまでわざわざ11のトレーニング行くんだよ、うん、出稽古でなんか3ヶ月ぐらいとかって、
その人がいなくなったから石垣に行かないの、
いなくなったからというよりも、いないから行かないっていうだけなんで、うん、
は
い、
ブラジルに行っちゃおうか、
行かねえよブラジルは無理だよ、さすがに
ということで、まあ1月
ストーカーじゃねえよ、
まあ1月どうなったのか、これ聞けますから、
はいはい、すね、
皆さん来てくれたら、
はい、なんとかまたトレーニングして、
石垣に行ったのか、ブラジルに行ったのかは
どっちも行かないと、日本でトレーニングしてる、
だって日本、石垣も日本だから、
まあ、そうなんだけど、東京で取りに行ったから、うん、来月の試合は本当にね、固い勝ちたい試合なの、優勝したいのよ、
2月でしょ、
がっつりトレーニングしますから、
はい、2月にトレーニングあるの、あ、じゃあ試合あるの、2月に、
で沖縄行った後だよ、
これもう2月の沖縄つまんないね、
いや、つまんなくないよ、だってソウル行ったじゃん、俺11月の試合前に
行った、
行ったでしょ、
めっちゃ酒飲んでた、
飲んだけど俺
めっちゃ肉食ってた
でしょ、でも米食ってないよ、あれ、
うん、
ひそかにね、
ゆうすけ 米食いたいねって言いながら、ね、
で日本帰ってそこからまたがっつり落とした
もんそうね。
だから沖縄の場合は戻ってきてまた3週間ぐらい余裕あるんだから、
うん、なるほど、
大丈夫、なんとかなる、なんとかできる自信がついたもんね。
まあとりあえずじゃあ1月30日、
まずまずスモッチョ50回も来てくださいね、はい、皆さんお待ちしてますんでよろしくお願いします。
待ってます。
はい、はい、ちょっと今日はですね、最近街中を歩いていますと電動キックボードに乗ってですね優雅に移動してる人たちが結構増えてきたなという気がしてまして、で僕もこれちょっと前からなんか使いたいなと思いながらも横目でこうスルーしてきたんですけど、小阿部ちゃんが、
はい
はい、ループは乗ってないけどチャリンコの方ですか。
チャリンコの方はめちゃめちゃ使います。今住んでるマンションの1階に止めてあるんですよ、はい、
ループ自転車。
ループ自転車、はい、あもう、まあ、キックボードもあるけど私は、はい、キックボードは使ってないですけど、はいはい、
なんかキックボードはやっぱり危ない感じがするんですか。
なんか使い方分かんなくて、まあはいはい、とりあえず自転車でいいかなと思って
確かに
使ってます、はい、
ちょっとね僕も非常に今興味があるんでただどういうふうに乗っていいか分かんないですよね。その、はい、道交法的にどうなのかとか、
はいはい、
例えばその車道を走っているのか歩道でもいいのかとかいろいろあるんですけど、ちょっと分かんないんで、であとねこれだとライドシェア、なんか話したことあるんですけど、タクシーライドシェアがしょうもないのが始まりましたよね。
しょうもないしょうもない始まりましたね、う
ん、で微妙にちょっとねループってすげえ今復旧してて東京都内のその止めておける場所使える場所めっちゃくちゃあるんですけど、うん、でもタクシーライドシェアって僕も全然見てない、見ないんですよね。
見たことないですね、確かに。
なんか非常にこの両者に闇を感じるので、ちょっと今日はその辺の社会派のお話をしたいなと思います。よろしくお願いします。はい、それではスタジオその件始まります。
Come on, Smokies.
はい、というわけで今日はね、ループとライドシェア一見ちょっと違いそうな気がするんですけどループっていうのはあれですよ、緑色の電動キックボードでこの間ね、新幹線の兄さんと
ドイツに行ってきました。
ドイツ山ほど使ってたよね。
もう日本よりたくさん見ました。
ループだらけだったんですよね、あっちこっち。
あれ自動に乗り捨てていいんですかね。
あれだから一応止めておく場所があるんですよね、ポートってなんか呼んでるみたいなんですけど、だから、僕のマンションにはないですけど、近所のマンションの下にはループのなんか駐機場みたいなのがあったり、まあ、そんな結構今見ますよね。結構
アプリで見れるんですよ。
あ、そうな
の。アプリ開くと地図でここのポートがありますよみたいなのがあって、もう例えば3台だったら3台の枠があって、まあ、3台止まってたらもうここは止めれませんよって、ここは2台空いてますよみたいなのがあって、あとこのポートの予約とかもできて、
予約もできる
んですよ。前もってこう1台空きがあったらそこを押さえておけば、そこに行って目的地に着いたらそこに止めるみたいなことができます。
あれそもそもどうやって決済するんですか。
決済はあれ元々そのアプリをダウンロードして、はい、クレジットカードを登録しておくっていうこと
です。なるほどですね。料金体系はどういう料金。
料金体系は、基本料金が、まあ、50円とか100円とかあって、
はいはい、
何分ごとにいくらみたいな。
時間で決まって
る。時間で決まってます。ここ大体いつも10分、20分ぐらい使って、
はいはいはい、
200円、300円ぐらいです
か。あ、いいですね。いいですね。10分とか20分でどれぐらい距離移動するんですか。
どのくらいだろう。3キロとか、そのぐらいですかね。
じゃあバス料金とはあんま変わんない
みたいな
イメージですよね。
はい、もうバスと違って、まあ、いつでもどこでも好きなところに行ける
し、だから天気がさえ良ければめっちゃいいですよね。
めっちゃいいです、
はい、あれでも車道はダメなんですか。あ、歩道はダメなんですよ。走っちゃう
歩道はキックボードはダメなんじゃないですかね、うんうん、
自転車は。
自転車もまあでも言ったら車道ですよね、
うん、車道
走る、まあ、厳密に言うと
道交法上車両ですかね、
はい、
一応その一方通行とか
キックボードはどうなんですかね。
いいのかな。
自転車しか私使ったことないので。
あ、自転車どうなんですか。はい、一方通行関係ない。
一方通行基本的には自転車を除くって書いてるところが多いから、はい、
あ、そっかそっか、
入れるんじゃないかなっていう認識です。ちょっとすみません、あんまり。
いや、全然ですよ。
わかんないですけど。
普段乗ってるやる右折は2段階ですよね、それ。
ですよね。
原付だと2段階です。
うん、
あ、なるほどなるほど。あれ不思議なのはあれ電動じゃないですか。
はい。
充電切れないですか。
そうなんですよ。あれなんかいつも充電 割と満タンなんですよ。
でしょ。
あれ誰が充電してんだろう。
それはなんかその運営会社の人が充電して回ってるんですか。
そこがね、そこがいつも気になるんですよ。
そのポートに駐機場にその充電の施設があって、そこに それこそこれあれですよ、あの自動掃除機みたいにこう、ポットね、なんか
駐輪車が
自動的にねってみたいな、だったらわかるけど、
チャリンコをドックに入れたらそこから充電がされるみたいな仕組みなのか。
いや、ただ奥だけ
です。
なんか緑の枠に置くだけです。
あれが不思議なんですよ。
そうなんですよ。で今結構ループ以外もそういう電動自転車とか あの会社ってあって、うん、他のところって結構やっぱり充電切れてるんですよ。
あ、そう
なんだ。ループってなんか常に割ともうほぼ満タンなんですよね。
逆にだから普及してるってあるかもしれないですね、はい、皆さんこれ充電切れ心配しなくて済むと。
そうなんですよ。あれどうやってんだろう、
あれね。例えば、港区から、はい、例えばそうですね、江東区まで乗ってもいいわけですよね。
いいです
ね。エリア別関係ないですよね。
エリア関係ないですよ。
ナンバーついてるじゃないですか。
ナンバーついてます、
ね、確かに港区とか、はい、江東区、はい、あれは別に気にしないで乗ってもいい。
あれ気にしないでいいって思います。私もさっき墨田区で、はい、あの港区って書いたやつ
見ましたよ。はいはいはいはい、はい、ってことはそれなりの距離を走ることがあるっていうこと
ですね。あるんだと思いますね、はい、
そしたらやっぱその間充電切れあってもおかしくないですよね。
充電切れあってもおかしくないですね。だから充電も見れるんですよ、アプリで。
あ、アプリ見
れる。アプリで見れるんですよ。
それは乗ってる機種の充電、
機種の、はい、もうそのこれを予約しますみたいな感じでアプリで見るんですけど、はいはいはいはい、でその車種と充電もそこに出てくるんですよ。あ、満タンですとか、あの半分ぐらいですとか。でこれがループはもうほぼなんかいつもどの車種もどの機種も満タンなんですよ。
あ、そうなんですか。
どうやってんだろうと思って。
それ不思議ですね。
そうなんですよ。
それでもやっぱり充電して回ってるしか考えられない、
ね、そうですね。
こう止めてるところに充電のポートとかがあって、善意のある人がこう乗った後に充電
プチって刺してるとかじゃない。あれじゃない、兄さん、レンタカーを返す時に満タンして
。そう、あのね、そう、今の発想はタイムズレンタカーがまさにそれで、乗った時にガソリンが全然スカスカな車に当たっちゃう時があるんですよ。そうするとタイムズレンタカーはクレジットカードがもう入っていて、あのタイムズが発行している、はいはいはい、で提携しているガソリンスタンドに入れてくださいと、うん、で入れたら入れたお礼にアプリに次何百円か引きますよってポイントが入ってくる。あ、そのあなたの、で僕も時間で借りてるじゃないですか。1時間借りてるっていううちの何分かそこでロスするわけですよ、う
ん、なるほどですね。
その行為に対してじゃあ何百円か分の割引券を次発行しましょうってしてくれる、はい
はいはい、なるほど、なるほど。
それが電動キックボードにもしあるんだったら進んでみんな充電するじゃないですか、ポイント入るなら、
ね、あ、確かに、ね、
でも多分そうじゃないんですよね。
そうそう、見たことないですよ。
そう、ない、見たことない。でもこんだけポートがあるわけだから、その充電してる場所を目撃してもおかしくないですよね。
確かに。
でもないですね。
ないですね。
ないです。
どうしてるんだろう。
不思議ですよね。
不思議です。
知ってる方がいたらスタジオスモーキーまでダイレクトメール
で、ね、興味があるんで、ループの謎に迫ってます。でもめっちゃ復旧したと思いますね。
めちゃくちゃ増えますね。短期間であっという間に増えましたね。
あっという間ですよね。でこれだけその新しいもの嫌いの日本人が多いのに、ループだけなんかやたら普及してる気がして。
やたら外国人多いですよね、使ってるの。
確かに確かに。で、まあ、欧米だとみんな使ってるから、
うん、あれって軽車両なんですか、ナンバープレートとかついてるんですか。
軽車両にあるのかじゃ分かんないです。
ついてますよね、ナンバープレート。
そう、ナンバーついてるんですよね、うん、
ってことは車の運転免許持ってなきゃまずいけなくて。
いや、それはナンバーいらない。
いらないのか。
へぇ、
いるんですかね。
いや、
あれ多分自転車の場合どうですか。
自転車はいらないです。
いらないですよね、
はい、
ってことはいらないですよ。だって外国人だったら国産免許をいるって話じゃないですか。
そう
か、うん、多分持ってないです。
でもあれ確か年齢確認がいるんですよ。
あ、そうなんですか。
使うのに、はい、あのアプリに登録するのに年齢確認でなんか身分証をあのアップしないといけないとか。
それとじゃあクレジットカードに紐付けるじゃないですか。
いや、自転車は乗れるんですよ、クレジットカードだけで。
そうなん
ですか。でもあのループのあっちのキックボードに乗ろうとしたら、あの免許証アップしてください。
あ、そうなんですか。
あ、じゃあ一応免許
ないとダメな
の。年齢確認のためって書いてあったので、多分免
許、あ、じゃあ今日の確認マイナンバー
で確認マイナンバーでもいいと思います。
ああ、なるほどですね。いや、あれね、そうなんです、結構ね便利だなと思って見てるんですけど、うん、でもそれにしちゃ急激にこう普及してきたなと思って、うん、なんか噂ではそのループの嘘か本当か分かんないですけど、運営会社の
お役にやっぱりお役人が甘くなってるっていう情報がありますが、それは多少関係あるのかな、うん、でもそれはある意味うまく普及させるために必要だったらやればいいと思うんですよね。でその反面ですよ、ライドシェア、
ライドシェア
もうこれこそ俺も普及してほしいなと思ってるけど、うん、なんで日本やんないですかね、あれ。なんかタクシーの運転、あ、タクシーの運営会社がやってるライドシェア、あれ時間でなんか決まってて、うん、なんか夕方の4時から夜の8時まで混んでるとこだけやっていいよとか、そんな誰がやるんですか。どうやって分かるんですか。もっとシンプルに海外、ね、外国、だ小見さんが2年ほら海外住んでたでしょ、あの時多分毎日使ってたと思うんですよね。
もうグラブ、そうですね、ものすごい便利ですよね。
ですよね。
だから僕なんかもその仕事であんまりタイ語使わなかったので、はいはい、まあ、タイ語、まあ、ほんとちょっとぐらいしかできないんですけど、はいはい、もう一言も喋らなくていいんですよね。
そうそうそう、
あの家に迎えに来てくれて、まあ、例えばここに行きたいですって入れるともううんちゃん来てくれて、うん、でクレジットカード紐付けしておけばお金も勝手に引き落とされるから、うん、もう喋るのって着いた後のもうサンキューとかコップンカップとか言うだけで、うん、もうこれだけで、だから日本もこれ入れたらすごい便利だと思うんですよね。
いや、そうなんです。
やっぱりタクシーのうんちゃんも英語とか外国の言葉できない人多いでしょうから、一言も喋んなくても目的地に連れてくれるので、
あれなんでやんないですかね。
利権じゃないですかね。
海外旅行で助かりますよね。
いや、そうなんですよ。
そうなんですよ、う
ん、でいろんな国いろんなあれがあるじゃないですか、うん、まあグラブは行って、トナリオですね、はい、で欧米行ったらウーバー、
ウーバー、
はい、で韓国でカカオタクシー、カカオでカカオ、
シンガポールもグラブ、
グラブですね。よく使われますね。
使
います
。
そうですよね。
あとはボルトが強い。
ボルトね。ボルトだ、ヨーロッパですよね。確かに。
なんかボルトの方が安いとかって聞きますよね。
はいはいはい。もしこのライドシェアがシンガポールでなかったら不便ですよ、もはや。
そうですね、もう普通のタクシー、一般タクシーがもうあんま走ってないんですよ、
ね。あ、そうなんですね。減ってきたなと思って。そうなんですね。
バッチリでこう手を挙げようとしてもいいな。
あ、そうなんですか。あのね、これグラブが普及する前、あの、しだした時に、あれ、まあ、マレーシアの会社じゃないですか。で、インドネシアですごく爆発的に普及したんですよ。うん、その時に、グラブが普及するかどうかの時に、タクシーの運転手はみんな反対したんですよ、ストップをして。だって自分の仕事なくなっちゃうから。でも結局あの人たちみんなグラブの
ですね、うん、
で結局うまくいってるっていう、ね、うん、
自家用車にな
って、自家用車、そういうのがやっぱり便利ですからね、うん、シンガポールなんかそういう反対運動とか起きました、全然覚えてないです、ね、覚えてないというかそれがスムーズだったんですよ、きっと。あ、
でも一気に復旧、
やっぱり一気に復旧した、う
ん、はい、あでも3社ぐらいあったのを覚えてるんですけど、
ああ、そう、あのそういうライド車
なんですね、
グラブとウーバーもあったんですか。
ウーバー
なかった、
なかった。
まずはあのそのグラブと一緒で、はい、そのデリバリーのから、
はいはいはいはい、
あ、デリバリーの会社がタクシーとデリバリー、はい、イコールで3社ぐらいあって、
はいはい、なる
ほど。それが今
ゴジェット、
あ、ありますね、
インドネシア
ありますね、あ、あります、あります。
あれデリバリーから始まって
たんです
か。
そうですね、
バイタ
ク、それ系が結構タクシーも色違いでありますね、はいはいはい、車の色違いでから始まって、はい、で自家用車が、
なるほど、はい、あれ日本ってなんか今何でもなんか安い安いっていう話なんですけど、タクシーだけは世界的には高い、
高いですよね、
イメージが、
いや、そうでもなく高いですよ、ね、
シンガポールと比べると高いですか、そのタクシー、日本のタクシー料金
基本、そうですね、何割か高いですね、
やっぱそうなんだ。いや、そうなんですよ、あの日本の今のものの 物価って、まあ、海外に比べたら、欧米に比べたら何でももうめちゃめちゃ安くて、うん、何なら東南アジアで一緒ぐらいなんですけど、タクシーとデリバリーのピザだけ高い気がするんですよ、僕。だってデリバリーのピザってエルスンだったら5000円ぐらいするでしょ。
確かに。
高いですよね、
確かに。確かに。
だから、まあ、あの受け取りに行けば半額とかなんですけど、まあ、まあ、要するに人件費ですよね。でも海外だと多分もっと安いんですよね、うん、デリバリーピザって。で、不当に高いのは僕この2つだと思ってるんですよ。
不当に
高い。不当に高い。
確かに。
ピザは別に民間がやってるからね。
そうなんですけど、なんかね、闇がある感
じですね。確かに。
だって、他の物価が海外と比べたら、 もう今日本で激安以外何もでもないのに、うんうん、なんでタクシーとピザだけ高いんだろうって俺思っちゃう、うん、それ悪いって意味じゃないですよ、何でも僕は別に安ければいいと思ってないんで、だけどそこタクシーは特に規制業界じゃないですか、うん、ね、どう考えてもこれやっぱりそういう政治的なね、
絶対そうですよね、
圧力があるんじゃない
かな、だからループとかそのループチャリンコとかが必要、安くて便利だから、うん、そっちは普及しちゃう
かもしれないですね、それはそうですよね、で結局それって不利益こむのってやっぱ消費者なんですか、うん、例えばお年寄りがね、例えばアプリ使えねえよとか言う人いるけども全然そんなことないじゃないですか、うん、そんなもん別に日本人だけじゃ、中国なんか行ったら田舎の皆さん WeChat Pay 使ってますよそれで買えないんだから、買い物できないんだから、
は
い、
そうですよね、中国って物乞いの人の QR コード
を繰り返されてね、いや、そうなんですよ、
すごいらしい、
そうなんですよ、そうなんですよ、なんならこのカンカンに QR コード貼り付けてこうやってこうやっていや、本当なんですよ、本当本当で、考えてみたら、でも例えば8時ぐらいのおじいちゃんのおばあちゃんがループ乗らないですよね、絶対、うんうん、だったらライドシェアの方がなんか安全じゃないかなって感じがするんですよね、うんうん、なんかね、いびつなんですよね、うん、そうで、我々海外、ね、まあ、海外にお住まいなんで、あれですけど行くと使うじゃないですか、うん、
使いますね、
絶対
そう、電車とかバスとかでも目的地に行くまでラストワンマイルがどうしても歩かなきゃいけないなったりとか、そのラストワンマイル埋めるために、まあボルトとかで住むタクシー呼べるか、うん、あるいはループみたいなものがあるか、うん、もうどっちかになるん
ですけど、そうですよね、
日本はそのタクシーが高すぎちゃう、
そうそうそう、だから乗らないですよね、基本タクシーっていうのはあんまり、
東京が一番歩く気がしますよね、なんか世界のどこ
に、そうなんそうなんそうなん、あと地下鉄電車乗るからね、なおさらアップダウンが激しいから、
そうです、
そうだから東京から外れるとみんな歩かなくなる、
あ、逆にもうそうですね、
車社
会になっちゃう、
そうそうそうそう、だね、なんかそういうことを考えるとね、本当にライドシェア、でもね、結構そのメディア見てるとライドシェアなんか危険だとか、うん、なんか危ないとか、
その危険の話で、その素人の人が運転する車に乗るのは 不安だとかっていう世論を煽ったりするんですけど、
あれ何かな、
僕昨日乗ったタクシーの運転手さんも80枚ぐらいのおじいちゃんさんで、もうすごいシャキシャキした人だったからよかったんですけど、いやうちの会社はね定年80なんだよとかって言いながら運転してたんですよ、で定年80なんだけど、でも元気だったら80以上でも働ける、
ああそうな
の、その
怖いな、
その会社はね、たまたま昨日乗ったタクシーの会社は、でもそのだから80ぐらいのおじいちゃんが運転する車と、うん、20代ぐらいの若い素人のお兄ちゃんが運転する車、どっちが安全かっていうのを少し考えませんか、
そうだ、であとそもそも論で言うと、ライドシェアって必ずほらアプリでレビューがあるじゃないですか、うん、
はいはい、
だから変な人は多分乗らないと思うんですよね、うんうん、俺はオーダーするやっぱりすごい見ますもんね、はい、うん、前乗ってたお客さんの評判とか、うんうんうん、でダメな人はやっぱり星少ないですもんね、
あそうですね、う
ん、絶対それで若い気がするんで、やばい人って、うん、あとなんか下手したらその欧米、まあ、アメリカでウーバーの運転手ってなんかその女性が乗ってきたらなんかやっちゃうんだよみたいな、うん、あるんですけど、別に日本だって一緒ですよね、タクシーなんでそれ、うん、やる人いると思うんですよ、うんうん、まあやってると分かんないですよ分かんないけど、でも確率論で言ったら同じだと思うんですよね、うん、それってこうなのかなっていつも思うんですよね。でもメディアの反応はやっぱり、まあ、日本ライドシェアが向かないとか結構多いよね。海外行かないからかな。海外行くと逆にライドシェア使わないと移動できないですからね。うん、
そう、海外行く人口も減ってきてるって言いますもんね。
スポートの保有率が今 17% です、
ね、あ、そう、2割切ったんです
ね。 17% ですか。
コロナ前で22、23% ぐらいで、今2割切って 17% ぐらいです。
うわ
で今あれですよ、観光国土交通省かわかんないですけど、ね、これからなんか成人するときにパスポートは無償で、
そうそうそう、こんな話あるんですか。
いや、ニュースやってましたよ、
やってた、
ね、やってましたね。
必要ないと思う
んですね。マジっすよ、マジっすよ。
無証明書ぐらいになるけどね。
まあ確かに。
まあ、ただまあ多少その更新の時にマイナンバーカードあればオンラインでできるようになったりとか、多少はそういうのあるんでしょうけど、でも 17% ってやっぱり少ないですよね。
少ないですからね。
そのやっぱ他の国の状況を知らないと日本をがだけおかしいところで気づかないですよね。
それはそうですよね。
本当そうです。
本当そうです。
それこそ島国って言われるゆえんなんでしょうけど、うん、そうなんですよ。だからあの困るのはね、その国によってその固有のライドシェアがあるっていうのは結構めんどくさい。うん、いや韓国めんどくさいんだから。
あ、カカオ。
みんなカカオだから。カカオなんで韓国人が使ってないじゃない。
言えてる。
でもカカオを使わないと韓国人のコミュニケーション取れないでしょ。うん、はい、うん、だから僕だからカカオあの韓国でカカオタクシーを使うけど、でもそれ使わないと移動できないから使うんで。うん、だから街中でこう呼ぶのなんかね、なんかほら嫌じゃないですか。うん、早朝に空港行かなきゃいけないっていう、はい、そしたらね、アプリだとすぐ呼んできてくれるからめっちゃ便利なんで使いますけど、でも韓国はもうカカオしかダメなんで他の国使えないですから。でもグラブとかね、ウーバーとかだったらまあ他の国でも共通のね、はい、使えるのめっちゃ便利なんでいいですけど、まあ日本最悪日本独自のアプリでもいいのでなんかやってくんねえかなと思うんですけどね。でも日本はほらなんかタクシーアプリめっちゃ流行ってるじゃないですか。
うん、
はい、GO とか、はい、GO とか、はい、なんかいろいろ。でもあれ迎車代取られるんですからね。あれ、
うん、取られる。数百円だろう、取られますね。
で基本タクシー料金で一緒なんでね。
そう、だからタクシーが来るだけです。
来るだけなんで、ね、ただよくタクシーを呼ぶため
だ。タクシーを呼ぶためだもんです
ね。あんまり使わないです
よ、ね、そうですね。
少なくともプライベートでも使わない。ただ日本で僕よく使うのはテキテキ DD。
あ、 DD、うんうん、
使うことがありますよ。 DD タクシー
ないないないです。
あれいいっすよ。あの大体アルファードなんですよ。
へえ、そうそう、一人で乗ってもアルファードな
んですか。うん、一人で乗ってもアルファード。あれいいっすよ。あのドライバー中央にばっかりだけど、
うーん、
やっぱしょうがないじゃないですか。
ああ、さすが DD。
そうで、そう、アルファードじゃなくても一応あのなんか SUV の BMW の、 あの SUV だったり高級車ばっかりなんですよ。
へ
え、うん、俺結構ね DT は使うんですよ。お客さんと移動する時にやっぱいい車もいいじゃないですか。
うん、僕アルファードっておごどの送迎しか乗ったことないですよ。
あ、なんで風俗の送迎ってみんな
アルファードですね。
確かに
大体アルファードですよ。
いや、あのなんかこう特別感を出したいんじ
ゃないですか。藤田さんにもあるわけじゃないですか。
いや、あ、でもそうかもしれませんよ、今
でしょ、
うん、もしかしたら
アルファード多いよね。
黒塗りのアルファードに乗る瞬間こっちもビビりますけど。あ、でも今から特別な遊びしに行くんだって気分にはなります
から。まあまあまあ、まあ、気持ちはちょっとビップ感がね。
日常もその瞬間も日常から
乖
離されるわけです
ね。日常が、はい、これでカローラで来られてもね、テンション上がんない
よ。その普通に歩いて店に入って店に入った瞬間から日常から切り離されるけど、はいはい、送迎の車乗った瞬間に
アルファード乗った瞬間
からもうそこからもう非日常が始まるわけですよ。店側の演出は僕ある。
まあ確かに、それは確かにあるですね。あれでも乗り合いするの嫌じゃないですか。
ああ、乗り合いです
ね。
そ
う、嫌ですよね。
アルファードに
一人にしたいです。
アルファードに一人っていうのがいいです
ね。いや、やっぱいいですよね。こう、ゆったりとね、こう。
乗り合いになるんですか。
ある時あるじゃないですか。だって駅に向かい来るでしょ。
ああ、うん。嫌だな、なんか。僕はなったことないけど、でも何か所か、あの、巡回してから店に。
ありますよね。
まあまあ、お店が分かる人もそうですよね。この吉原がランニングコースなんですよ。走ってると、なんかあの、もうまさにアルファード来て、なんかおじさんたちが5人ぐらいゾロゾロ降りてくるときありますよね。
あの、日暮里の駅前は送迎やってるんですよ。
はい、ああ。
それこそアルファードですよ。
ああ、やっぱね、
そうですね。で、あの、運転手降りてきて、なんかこう探してるんですよ。そしたら、いろんなとこから人がわらわら来て、なんか3、4人、同じアルファード乗っていくみたいな。
ああ、そう。あの辺、ね。
吉原、そうなんです
よ。あの、美濃和とか入り屋とか、
そうですね。
コンビニの心前に立っててくださいみたいな、こう決まってて、そこを巡回する。そうですね。
結構あるっすよね。あれでも乗り合いは結構気まずいような気がするんだけど、ね、
いやだよ。支払いどよりこっちの話が盛り上が
る。まあね、まあね、あのライドシェアですよ、やっぱ必要なのに、うん、ね、タクシーの運転手もライドシェアの方がいいような気がするんだよね、うん、儲かるような気がするんだよ、うん、
でもほらさっきの僕のね乗ったおじいちゃんのドライバーの人が定年80だとかっていうのも運転手が少ないからなんですよ。今までは普通の会社と同じように60とかそれぐらい定年させてたのをドライバーが集まらないから
タクシーの車であるけど、はい、運転する人がいないからしょうがないから定年をどんどん上げてって上げてって働いてくださいって、もう挙句今80まで働けるわけですよ。
はいはいはいはい、
でこの人口が少なくなってる中で、うん、どんだけ高齢者にこう、ね、仕事の負担をかけているかっていうこの現状を考えたら、もうあの若いドライバーを確保しようと思ったら、うん、それはもう民間人を投入するしかないじゃないですか。
まあ確かに、でもあれ免許あるでしょ、あれタクシー
二種免許、
二免許、うん、はい、あれはまたハードル高いですね。
そうですね、
うん、いやいや、まあちょっとね、本当ね、ちょっとね、あの最近そう話戻すじゃないですか、ループとライドシェアのこのギャップが、
うん、
ちょっと激しかったので、ね、僕答え持ってないですけどね、この話には聞いてる人ってね、こういう答え持ってる人がいたんで、ちょっと連絡もらいたいですね。
いや、この放送を3年後ぐらいに聞いたら答え出てるんじゃないですか。
ああ、うん、いいこと言うね、兄さん。いいこと言うね。
3年じゃないから、5年ぐらいかな。
5年かかるかね。
あ、
我々ドイツに乗ったのも、あの、ウーバーでしたからね。
そうですね。あの、どこからの帰りかは言いませんけど。
言いませんけども。
そう。格闘技よね。フリーキックした後。
フリーキック。フリーキック。
キックボクシングで、ね、フリーキックキックした後に、あの
フリーキックキックの略ですね。
タクシーがちょうどなくてね、
ウーバーを入りまし たからね。あれ日本じゃできないですよ、あれ。
そうなんです、
そうそう、
あんなとこで待ちぼうけだって寂しいですもんね。
寂しいですよね。
あの農地の真ん中にポツンとあるフリーキック場でずっとまたがれてるの、
フリーキックって何の話か分からんで、すみません、本当に。はい、ということでございまして、あの本日のお題はループとライドシェアでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Down, down.